Ichinomiya's number one local radio station.
From 78.7 Sakura FM.
Nishinomiya.
再発見。
再発見の再は彩り。豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ。そんな西宮を彩る様々な魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私、増井貴子。西宮再発見。この番組は西宮市の提供でお送りします。いやー、もう7月に入りましたというか、入ってしまいましたって感じで、本当に早いなという感じなんですが、もう夏休みもすぐそこにって感じですよね。な、夏休みはいろんなイベントもあり、ね、でも宿題もあり楽しく過ごしていただける、ね、そんな夏休みになればいいなということで、いろんなイベントも今日はご紹介させていただきながら進めていきたいと思います。第一金曜は西宮市立郷土資料館西博の学芸員さんたちの登場でございまして、今日は椿原義恵さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
西博には、あの、収蔵資料っておよそ4万点とか、本当はもっとあるとかっていうことですよね、はいはい、で、その中からそれぞれの学芸員さんが選んだ一品や特徴的なコレクションを月替わりでご紹介していただいてるんですよね。で、今日、あの、椿原さんに紹介していただくのは漁具の世界。
はい、
ね、すごいですね。昔、あの、本当に魚の関係というか、漁業がすごい西宮は盛んだったということですもんね。
そうですね、うん、あの、漁具の世界ということで、漁業に使われていた、はい、あの、道具を今日は紹介させていただこうと思うんですけれども、うん、
はい、
ま、そもそも西宮の漁業の始まりは、うん、あの、いつからかという話になるんですけれども、は
い、あ、その前にね、はい、もういただいてますよ、リスナーさんからメールを、はい、ちょっとご紹介しますね、ラジオネームガラモン2438号ことガラですさんです。ございます。はい、ガラさん、いつもありがとうございます。漁具は昔京都資料館で展示しているのを見たことがあります。あ、そういえば、はい、展示ありましたよね。
あ、はい
はい、それは昭和の時代の道具と古墳時代か奈良時代の遺跡から出てきた漁具っていうのが並べてあったような気がする。違ってたらごめんなさい。並んでました。
はい、並んでいます
誓ってなかったです。それがですね、形がよく似ていると、まあ、使う目的も一緒だったんだけど、形がよく似ている漁具があったと記憶しています。確か魚を取る網を海底に固定する重りだったかな。それの形がよく似ているというか、まあ、きっと古代の時代でも形がもう確定してたんでしょうね。進化する余地がなかった？もう進化する必要がなかった？完成された形だったんでしょうね。ただ材料が違うっていうのは書いてあったような気がします。古代のものは石を削って重りにしていたけれども、昭和の時代は鉛か何か金属のものを溶かして形に整えていた。素材は変わっても形自体は変わらないと。以上、今日はそういう漁具のお話が聞けるのかなと楽しみな柄でしたということなんですが、そうなんですよね、柄さんがちゃんとしっかり覚えてってくださったみたいに、変わってないものもあるし、はい、全然変わって今はそんなのないわっていうやつもあったりするんですね。
あ、そうですね、はい、あの、柄さん本当に、あの、よく覚えてくださっていまして、
ね、
そう
ですよね、
あの、おそらく、あの、展示を見に郷土資料館に、あの、はい、お越しいただいたんだと思うんですけれども、おそらくですね、あの、2019年に行われました、うん、あの、特別展示、
はい、
あの、すだり、砂取りの具西宮の漁業という展示を行ったんですけれども、はい、あの、その時に、あの、重りの土水を展示されていまして、
うんうん、土水って言うんですか。
はい、あの、土でできた重り、土の重りと書いて土水と読むんですけれども、うん、はい、あの、当時の展示の、あの、パネル解説文にですね、あの、究極の道具重りというふうに、あの、紹介されているんですけれども、うん、あの、当時ですね、あの、展示の時に、まあ、西宮市内に実は、あの、複数の遺跡から あの漁具が発見されたということで、うん、あと西宮神社の境内や門前に広がるあの西宮神社斜塔遺跡ですとか、
はい、
あの越水山遺跡からあの土水とか飯田甲壺が、うん、あの出土していまして、うん、あのそれを展示を見ていただいたかなと思うんです、
はい
はい、でこの土水の重りなんですけれども、まあ、何のために使うのかというお話になるんですけれども、はい、うん、まあ、あの重りですので、まあ、あの重たいものだと思うんですけれども、ええ、あの泳ぎ回るですね魚の、まあ、行く手をあの遮るように、まあ、網を仕掛けるんですけれども、うん、
はい、
その網を仕掛けるためには網を立てなければ、うん、いけないので、あのそのためにですね、あの網の上にあの軽いもの浮きですね、うんうんうん、浮きを置いてで、あの下にあの重りをつけるということで、その時にあの土水が使われています。はい、で、あの素材についてもかなり詳しく、あのメールで、ね、いただいてるんですけれども、
はい、
ま、現代の重りはやっぱりあの金属ですね、あの鉄とか鉛とか使っているものがほとんどなんですけれども、まあ、昔だとあの石水って言ってあの石とか、うん、あと土の土水ですね、
はい、
を使ったものが多いということで、あの土水の形自体は実はあの2000年間ほとんど変わっていないんですね。
もう最初から完成形だったわけですか。
はい、
はい、なるほど、はい、そうか。じゃあそのまあ定置網みたいなのを仕掛けるための道具ということで、
はい、はいはい、そうですね、はい、なのであの、うん、重りと一緒にですね、あの西宮神社の斜塔遺跡にはあの、まあ、中世から江戸時代にあのの江戸時代にかけてあの弾きのお皿ですね、お皿とか、うん、あのご飯を炊くときに使う羽釜と一緒に、うん、あのそういったあのタコ壺とか、うん、あの土水があの出土していますので、
はい、
まあ、その頃からまあ日常で使う暮らしの道具として漁具が認識されていたということができるのかなっていうところと、あの、まあ、西宮神社の付近って今はあの海ではないんですよね、なので、うん、まあ、あの、まあ、重りとかがまあ出土されることにだよ、出土されたことによって当時その、 あの土地があの海であった可能性があるということが考えられるんではないか。
あの辺りまで海がずっとこう、
そうですね、
入ってきてたんですか。
はい、で、まあ、西宮神社の付近だけではなくて漁具を出土されたのは他にもあって、うん、あと越水山遺跡とか仁、川の方まで。
え、そんなとこまで海やったんですか。
なんか仁川の、五箇山遺跡と仁川高台遺跡から、あの土水が出土したという記録が残っている、
そうなんですか。随分、はい、と地形が、じゃあ海がこうずっと奥まで入り組んでたと、
入り海だったということが考えられます。
そうなんですか。
はい、
いや、まあ出土品とかからいろんなことが本当に分かるんですね、当時の生活というかね、
有、ね、
はい、様がね、うん、そうなんですか。というわけで、まあ、西宮と漁業というのはとっても密接な関係にあったということなんですね。
はい、そうですね、う
ん、はい、
はい、なので、西宮で、まあ、どういったものが、うん、あの取れたのかっていうお話になるんですけれども、はい、まあ、昔からの西宮の有名な特産物に挙げられる2つがまずあるんですけれども、
はい、
あの1つはあのタイですね、
うん、
はい、で、あの昔の江戸時代 の、うん、あの本ですね、あの摂津名所図会という本があるんですけれども、この本には何が書かれているのかと言いますと、まあ、あの旅行とかにあの行くためのおすすめの場所とか、
はい、
あの名所とか旧跡とか、
うん、
あとはあの特産品ですね、あの、うん、その土地の、まあ、何が有名なのかっていうのも書いていたりとかするんですけれども、その中にですね、あの西宮お前置きという項目があります。
はい、
それがですね、まあ、西宮の、あの前の浜ということになるんですけれども、うん、そこにはですね、絵にはですね、あの船とあの、まあ、魚釣りをしている人が描かれているんですけれども、何を釣っているのかっていうと、まあ、西宮の、桜鯛をあの釣っている様子が、はい、この江戸時代の本に書かれています。はい、であのまあ、桜鯛っていうのはあの産卵直前 の, あの子持ちの鯛のことなんですけれども、うん、あの1年を通してあの最も美味しい鯛、はい、が桜鯛というふうに言われてまして、であの絵の中にはですね、あの網を使わずに鯛を釣り上げるっていうことで、まあ、記事の中にはですね、網で、まあ、取ったあの鯛よりも、うん、あの実際に釣った魚の方が美味しいですよっていうことで、あいうことがあの、うん、書かれていて、あの西宮の鯛があのかなり称賛、あの褒められています。
はい、だって江別さんね、はい、釣竿と鯛持ってありますもんね。
そうなんです。
ということはその頃から、
はい、そうですね、あの江別さんもですね、はい、あのまあ、鯛を抱えてあるのと、うん、あと釣り竿を持ってると
持ってありますもんね。
思うんですけれども、
じゃあやっぱり釣った鯛の方が美味しいって知ってあったんですか。
そうですね。ね、なのであの、ね、有名な、まあ、西宮神社さんにも江別さんが祀られてますけれども、まあ、江別様もあの漁業の神ということで、
う
ん、
そうですね、
はい、はい、まあ、大変あの縁起のいい神様なんですけれども、うん、漁業の本来は豊漁を願う神様でもあります。はい、
はい、鯛がたくさん取れたんですね。じゃあ、
はい、
はい、そして
他にも一つがあのイワシに、
イワシ、
はい、イワシになります。はい、で、まあ、イワシなんですけれども、西宮を含む大阪湾の沿岸ではですね、あの、まあ、漁業が盛んなんですけれども、まあ、江戸時代からですね、あの地引き網を使ってあのイワシ漁がかなり盛んということで、当時、まあ、西宮を含む、まあ、大阪湾沿いではですね、あのそのイワシはですね、質も量ももう最高レベルのイワシが取れたということなんですけれども、
へー、
はい、で当時江戸時代となりますと、あの関東ではあの一本釣りなんですけれども、うん、関西の地引き網漁っていうのは当時あの一気に取れるっていうことで、かなり先進的なあの漁業の仕方になります。
関東ではイワシも一本釣りしてたんですか。
あの昔はあの旧来はあの、うん、一本釣りが基本だったんですけれども、
うん、
あのまあ室町時代には西宮付近ではもう引き網漁っていって、網を使ったイワシ漁がもう行われていたっていうことになります。はい、で、あのやっぱり先進的なあの漁業の仕方なので、うん、あの西宮にいた人たちはですね、あの関東の房総半島まで行きます。うん、で、あの房総半島の方で、あの実はあの西宮の漁師たちがですね、うん、あの九十九里浜の方に進出しまして、あの漁業、その漁業を伝えたということになります。
地引き網で取るという、はい、その漁法を伝えたんですか。
はい、
へえ、そうか。それは一気にね、漁獲量が上がりますもんね。
そうですね、
網で取った方がね。
はい、
お
で、まあ、今では、ね、全国最大の、まあ、あのイワシの、うん、まあ、ところは、まあ、九十九里浜なんですけれども、
はい、
まあ、実は、まあ、西宮の漁師さんたちのおかげで発展していたんだなっていうことで、
うん、そういうことなんですね。
はい、で、まあ、イワシはイワシなんですけれども、うん、あのイワシはですね、あの漢字で書くと、うん、まあ、魚へんに弱いという、漢字を書くんですけれども、うん、あのとても腐りやすい魚 の、うん、あの種類でもあります。
はい、
はい、うん、なのであの当時その西宮のイワシでも有名なのは、うん、あの干しかと呼ばれるものになりまして、うん、その干しかというものはあの干したイワシで干しかなんですけれども、うん、まあ、何に使ったのかと言いますと、あの農作物をあの育てるための肥料として、うん、あの西宮で取ったイワシがあの使われました。
そうなんですか。
はい、
うん、 でも食べるのももちろん、はい、ちょっとは食べたんでしょうけどね。
そうですね、はい、
でもメインはそのいわゆる肥料ですか。
あ、そうなんです。まあ、冷蔵技術がない時代なので、
ね、
あの、まあ、食用に流通するのはわずかなんですけれども、芦屋、うん、とか西宮ではよく魚を売る人たちが、あの、テテカムイワシいらんかえっていう、あの、言葉を言いながら、うん、まあ、市場とかに、あの、イワシを売りに行った、うん、ということが記録されています。
息がいいよっていうところなんでしょうね。テテカム。
そうですね。
イワシは。
はい。
でも、大半はじゃあもう、本当に肥料というか、そっちに用いられたってことなんですね。
はい。まあ、イワシ漁が、まあ、江戸時代から、あの、行われるんですけれども、あの、昭和40年代の初めまで、あの、まあ、その、西宮のお前の沖と呼ばれる西宮神社の南側のお前浜でイワシを取る、まあ、地引き網漁がかなり盛んだったということになります。
は
い。
なるほど。
はい。で、あの、中でもですね、あの、宮じゃこと呼ばれる、あの、イワシが、あの、とても、あの、有名でして、
はい、
あの、ま、水揚げしたら、イワシは、あの、煮干しに適したものは、加工場で素早く茹でて、浜辺に並べて干すんですけれども、ええ、あの、鮮度の落ちてきたイワシっていうのは、うん、ま、煮るとお腹の部分がちょっと裂けてしまって、まあ、反り返ってしまって味も悪いんですけれども、うん、はい、あの、新鮮なものはあの結構光沢があって、うん、まあ、腹をお腹の中を中にして、まあ、お辞儀をするようにこう曲がるですね、はい、で、あの、このまあ、あの、イワシなんですけれども、まあ、秋口の製品がとても良かったそうなんです、宮じゃこは、うん。はい。で、なので、まあ、イワシのせいろをたくさん並べて、
はい、
あの、干しかにしたということになります。
なんか、あの、浜にね、はい、そういうせいろがいっぱい並んでる写真をね、はい、拝見したことがありますけれども、はい、あれだけもう浜を埋め尽くさんばっかりに、ね、
はい、
干してあったんですね、イワシが。はい、
で、まあ、まあ、西宮浜で、まあ、イワシの漁がとても有名だったんですけれども、うん、はい、実は、あの、西宮だ、浜だけではなくて、他でも漁業が行われていました。
うん、はい。
はい。で、西宮と、あと、今津と、中津と、うん、うん、あと、鳴尾で、あの、漁業が行われていました。
はい、へぇー。
はい、で、そういった場所にはですね、網元といって、はい、まあ、漁業で使う網とか、
はい、
魚を捕まえるための漁船ですね、うんうん、漁船を持っている人たちの経験者のことを網元っていうんですけれども、
はい、
網元の方とか網子といって、まあ、網元に雇われた漁師さんたちの、うん、がたくさんいたんですけれども、うん、まあ、西宮浜で、まあ、芦屋川の端から西宮砲台まで網元は約10軒ぐらいあって、
は
あ、まあ、今津ですと今津から甲子園まで 2,3 軒ぐらい、
うん、
で鳴尾と中津だと、4,5 軒の網元があったということで、
うん、
で、あと他にですね、その網元に雇われた漁業をする人たち、漁師の人たち、網子はですね、
ええ、
実は西宮の人たちだけではなくて、で、季節労働でですね、岡山県とか広島県からも漁業に手伝いに来ていたという
ふうに
お話が残っています。
それだけやっぱ人手がいっぱい行ったということですよね。
そうですね、
盛んやったってことがよくわかりますね。
あ、はい、まあ、どれぐらいの人がいるのかっていうと、まあ、江戸時代だと一船に、はい、まあ、一船に70-80人ぐらい乗り込んで、それが、3-4艘に、
はい、
さらに小船がそれぞれ3-4艘つくぐらいの人で、まあ、イワシ漁とかに臨んでいたということになります。
はい、本当によく取れたんですね、当時は。
はい、
はあ、はい、なるほど。はい、
で、まあ、中でも、さっきお伝えした場所の中に鳴尾があるんですけれども、鳴尾 には鳴尾の漁師さんに、まあ、まつわる、まあ、伝説も残っていまして、それが、はい、あの西宮神社に創建にまつわる、まあ、伝説なんですけれども、うん、まあ、鳴尾の漁師さんが、まあ、沖に出て漁師をしていたら、まあ、恵比寿さんのご心臓が引っかかって、それを家に、ま、持ち帰ってお祭りしていたら、はい、夜になると恵比寿様が、ま、枕元に立っていたということで、うん、でその恵比寿さんがこの場所より西の方角に自分がいるところふさわしい場所があるっていうふうに告げられたので、うん、で漁師はお供してその西側に、鳴尾よりも西側に行きます、
はい、
なんですけれども、その途中で恵比寿さんは居眠りをしてしまいます
、はい、
で居眠りをしてしまったので、漁師さんはお尻をつねって起こしました、
う
ん、それが今でもあるんですけれども、うん、起こし屋の伝承地としてありまして、で恵比寿様はその後もっと西の方がいいっていうことで、うん、その場所が西宮神社、
今のね、
今の西宮神社っていうことで、はい、その伝説に関するお祭りがおこし屋祭りとして、はい、今も6月14日に行われています。
はい、なんかね、浴衣を初めてね、その年着る日とか、
そうですね、
ね、なんか言われてますけれども、
はい、
へえ、
そうですね、西宮ではこのおこし屋祭祭りぐらいから浴衣を着始める習慣があるっていうふうに言われるのと、うん、ね、まあ、旬の果物である琵琶をお供えするので、はい、琵琶祭りとも呼ばれているお祭りですね。
なるほど、はい、じゃあそのお祭りも、まあ、漁業ともね、いろいろ密接な関係があったということなんですね。
はい、で、まあ、西宮ではですね、はい、まあ、特産品として、まあ、タイとイワシが挙げられるんですけれども、はい、実は他にもたくさんいろんな種類のお魚が取れます、うん、例えばアジとかカレイとか、うん、ウナギとか、
ウナギも
ウナギも取れますし、うん、タチウオとかイカ、エビ、カニ、アサリなど、おーおー、豊富な魚介類が、はい、取れるとともに、うん、まあ、それに合わせていろんな漁業で使う道具もあるということになります。
なるほどね、
はい、で、まあ、昭和40年代ぐらいまで西宮の漁業っていうのはとても盛んだったんですけれども、うん、まあ、第二次世界大戦後、まあ、高度経済成長期に伴って、まあ、海岸が埋め立てられたりまして、ええ、それで、まあ、漁場が結構狭くなってしまったのと、うんうん、まあ、海水の水質も悪化してしまったっていうのもあって、うん、結構漁獲量がどんどん減少してしまいました、
はい、はい、
で、まあ、昭和45年にはですね、尼崎市から神戸市の東側までにかけての6つの漁業協同組合がですね、漁業権を全面放棄いたしまして、
はい、
西宮における漁業は終焉を迎えます。
ああ、そういうことなんですね。うーん、
はい、
で、その、まあ、昔からそこに至るまでの間にこう漁業で使われた漁具なんかはいろいろあって、はいはい、それは西博でもね、たくさん、はい、お持ちでいらっしゃるんですよね。
はい、そうです。う、はい、西宮の漁労用具と言いまして、
はい、
これが西宮市の指定重要有形民俗文化財に指定されています、
はい
はい、全部で446点あるんですけれども、はい、そのうち の348点が同じ、うん、方からご寄贈いただいた資料になります、
うん、
はい、でその方はですね、実際に昭和20年代から40年代にかけて漁師をされていた方です、
はい、うん、
でその漁師の方が漁具小屋に保管されていた漁業をですね、一括で当館が、はい、受け入れしています。
お、はい、でも貴重なものをそうやってまとまって譲り受けられたっていうのは、はい、とてもラッキーでしたよね。
そうなんです。うん、でその漁業の中にはですね、まあ、伝統的な漁業の道具もあったんですけれども、はい、特に自分で作られた漁業の道具もあって、うん、 イカ釣り針とかがあるんですけれども、はい、あの川で拾った石とか、うん、あのまあ、木材を使ってご自身であの作られた、
手作り、
はい、手作り の、 あの漁具とかもあってで、まあ、そういったものが、まあ、漁具小屋で保管された状態のまま一括で収集された資料であるっていうことがかなり貴重であるっていうことで、うん、文化財に指定されています。
なるほど、はい、じゃあこの後はその具体的にどんなものがあるのかというのをね、はい、ご紹介いただきたいと思います。
さくら
FM 西宮再発見第一金曜は西宮市立郷土資料館西博の学芸員さんの登場でございます。今日は椿原芳恵さんをお迎えして漁具の世界ということでねお話を伺っているんですが、もう一通メールが届きました。ホルルンさんです。今日はもう大遅刻です。愛病の動物病院にお薬をいただきに行ってたら今になってしまいましたということで、今いただいたんですが、今日は漁具のお話なんですね。漁の道具ってとても日常に近いお話ですね。海は広いな、大きいな。仁川は海だった？もうびっくりですね。遅刻しましたが心して拝聴させていただきますといただきました。そうなんですよね。昔はね、海が随分とこう入り組んでたというか
ね、そうですね。
仁川の辺まで、ね、はい、いろんなものが出土してるんで、海やったんやなっていうところなんですが、さあ、その海、漁業が昔は盛んだった西宮なんですが、その漁具がいろいろとですね、展示されてて、夏休みは西博で遊ぼうということで、7月の14日から8月の30日まで、もう本当にあの夏休み来てください。大人も子供も丸ごと楽しめ。ミュージアムということでね、やってらっしゃるんですが、ここでこのいろんな漁具とかも見ることができる。
はい、そうなんです、はい、あの普段はあの指定文化財ですので、あの展示室にあまり展示することはないものなんですけれども、はい、うん、あのまあ、夏休みという機会もあるので、せっかく皆さんにあの、まあ、見ていただこうということで、はい、あの貴重な漁具を、まあ、展示したいなと思っています。
そうなんですか、はい、例えばどんなものが出るんですか。
はい、まあ、あの展示室の一部にはなってしまうんですけれども、あの展示予定なのは3種類ありまして、はい、あの1つ目があのイワシマスと呼ばれるもの、2つ目があのイワシセイロ、
はい、
で3つ目がタコツボになります、はい、でまずですね、あの1つ目のイワシマスなんですけれども、マスはあの、まあ、漢字のマスなんですけれども、大きさで言うと、まあ、高さが、まあ、30センチぐらいで、うん、まあ、直径は40センチ近いものになるんですけれども、はい、うん、あの、まあ、円錐型のものになるんですけれども、はい、特徴としましては、あの、底と側面に穴が開いています。
うん、
で、何に使ったかっていうと、まあ、あの、イワシを取ってきて、あの、そのイワシを中に入れると、うん、まあ、あの、その隙間からですね、マスの隙間から、あの、まあ、水が流れ出てくるんですけれども、はい、そうすると、まあ、イワシの量だけを、うん、あの、重さを測ることができるっていうのが、はい、この、道具の特徴になります。あ、まあ、あの展示する予定のイワシマスでいうと、あの5升測ることができるので、うん、今の重さで換算しますと約7キロのイワシを測ることができるものになります。
なるほど、
はい、であとはですね、2つ目のイワシセイロですね、はい、あのこのイワシセイロなんですけれども、まあ、大きさ的にはですね、まあ、長さは約70センチ、で、幅は50センチぐらいですね、1枚に関しては。はい。で、それでは何に使うのかっていうと、先ほど、まあ、地引き網漁のお話でも出てきたんですけれども、浜辺にこのイワシセイロをたくさん並べて、そのイワシを まあ、そのせいろの上に乗っけるんですけれども、はい。で、まず、せいろに乗せる前に、まあ、イワシの中で、まあ、煮干し、干し蚊に向いてるものは、まあ、加工場ですぐに茹でられて、はい、うん、その後、茹でたイワシを乗せるのが、このイワシせいろという道具になりまして、はい、浜辺に、お前浜の浜にずらっと並ぶものでして、うんうん、写真でが残っていたりするんですけれども、うん、お前浜のところに西宮砲台があるんですけれども、はい、西宮砲台の前にせいろがすごく並べられている写真っていうのも、うん、残っていたりします、
はい、
はい。で、あとはですね、3つ目がタコ壺ということで、壺は壺なんですけれども、はい、高さは25センチぐらいで、うん、口ですね、壺の口は15センチぐらいあるものになるんですけれども、はい、まあ、タコ漁で使う道具になります。で、壺は壺なんですけれども、うん、このタコ壺はですね、タコの習性を生かしてで考えられた道具になりまして、タコっていうのは、はい、暗くて狭い場所が好きなので、うん、はい、まあ、タコ壺を海の中に、まあ、沈めて、うん、使う道具になるんですけれども、
勝手にタコが入ってくれるんですか、この中に。
そうなんです。で、壺漁というんですけれども、うん、まあ、大体80個から150個ぐらいのタコ壺を、うん、まあ、連ねて、まあ、仕掛けをその海の中に沈めるといった、うん、漁の仕方になります。
はあ、取れたんですかね、たくさん。
そうなんです。で、タコ漁の最盛期はですね、5月から9月だったそうです、うん、西宮では、はい。で、特に、まあ、麦の収穫期にあたる7月頃のタコは麦わらダコと呼ばれるんですけれども、ちょうど今の時期ぐらいの7月初めの、うん、半夏生の日にはですね、このタコを食べる習慣っていうのがあって、で、まあ、江戸時代に尼崎藩の大庄屋を務めたお家に残る資料の中にも、うん、半夏生の日にはタコを食べた、タコを贈られた、プレゼントされた、という記録が残っています。
そうなんですか、はい、へえ。でも、じゃあね、本当に明石のタコって我々はよく、ね、はい、思いますけれども、西宮でもタコがいっぱい取れたんですね、はい、
そうですね、はい。
さあ、その3つの、実際の漁具が今回は皆様に見ていただけるという、はい、ね、なんかすごくこうワクワクしますよね。本物でこれは昔使われてたんだっていうのはね。
ぜひこの機会に、
はい、はい。夏休みは西博で遊ぼうでございますから、ぜひぜひ遊びに来ていただきたいんですが、なんか7月の25日と26日は西博夏祭りっていうのがあるそうですね。
そうなんです、はい、2日間限定になるんですけれども、うん、その中でもですね、漁業に関するワークショップを行いたいなと思っています、
は
い、
どんな、
はい、でワークショップの名前が浮き玉ストラップを作ろうという、はい、ワークショップになります、うん、で漁業の道具の中に浮き玉、浮きがあるんですけれども、はいはい、でその周りに実は網を編むんですね、うん、で網があって、まあ、浮き玉を包まれている状態になるんですけれども、まあ、それを、まあ、再現できないかなと思いまして、
はい、
まあ、浮き玉をですね、まあ、浮き玉に見立てたビー玉を包む網を編んで、うん、まあ、カラフルなストラップを皆さんに作ってもらおうと思っています。
ほー、面白そうなワークショップですよね、はい、これね。これは申し込みが必要なんですよね。
はい、これは申し込みが必要になります。
はい、
はい、
7月の9日まで受付中ということですので、これ西博にも直接、はい、申し込めばいいということですか。
ホームページの方から、うん、お申し込みいただければと思います。
なるほど。ここからのご案内はホームページをね、ご覧いただいたら全部出てると思いますので、そこからまあお申し込みをしていただいたり、まあ、そのまま何もなくても行ったらね、参加できるっていうのもあるみたいですので、はい、ぜひご参加いただきたいですが、じゃあ浮き玉のストラップ作りは7月9日までに申し込みが必要 ということですね。はい、その他どんなものが夏休みは西博で遊ばせてくれはるんですかね。展示があるんでしょう。
はい、あの夏休みたくさんのイベントを用意していまして、
はい、
まず先ほどもご説明があった通り、まず展示室探検ということで、
うん、
開催期間が7月14日火曜日から8月30日の日曜日になります。
はい、
はい、で展示室を夏休みバージョンに特別に模様替えいたします。
うん、はい、
で普段は配布していないワークシートもご用意していますので、
はい、
でワークシートも1枚だけじゃなくって、うん、何枚かあるので、それを集めて問題にチャレンジしてほしいなと思っています。はい。はい、で、展示室にある、ワークシートを持ってですね、窓口に来ていただけるとですね、
はい、
窓口に、ワークシートと、あとですね、実は展示室の中に、ミヤタンが隠れています。
探していただこうってことですね。
はい、で、はい、そのミヤタンの、隠れている数をですね、
うん、
伝えて正解すると、うん、スタンプとカードがもらえます。
お
で、ミヤタン毎日隠れている数や場所は違います。
あ、違うんですか。
はい、
はい、
場所変わります。
うん、
はい、なので毎日来ても楽しんでもらえるということで、スタンプ毎日集めて、カードも一種類だけじゃないので、ぜひ、はい、コレクションしてほしいなと思います。
いいですね。
はい、
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 その他には、
はい、その次にですね、うん、同じく展示室の中で行われます。で、展示室探検と同じ期間ですね、7月14日から8月30日までの、はい、火曜日から金曜日ですね、火水木金ですね、
うん、
で8月18日だけはちょっとしてないんですけれども、何が行われるかって言いますと、今日のハンズオンと呼ばれるものがあります。
うん、はい、
でハンズオンっていうのが、この郷土資料館にある実際の実物の資料を触ることができると。
すごい。
はい、
はい、
で実際に見て皆さんに触ってもらって、本物の資料をどんなものかっていうのを体験してほしいなと思っています。
ね、これはちょっと違うんですよね。
はい、
なんか本物の凄さみたいなのにぜひ出会っていただきたいですね。
はい、
はい、
で触れる資料も毎日変わりますので、
うん、
何の資料に触れるか、お楽しみにしていただければと思います。う
ん、はい、
時間は午後2時から午後3時の、1時間となっております。
はい、
はい、で大きなイベントとして西博夏祭りが2日間にわたって開催されます。
はい、
日にちが7月25日土曜日と26日の日曜日の2日間行われます。
うん、はい、うん、
でブースがたくさん用意しています。
はい、
で体験ブースを回ってスタンプを集めるとですね、
うん、
カプセルマシーンに挑戦することができます。
うん、楽しそう。
はい、
うん、
でこのブースもですね、自由参加のブースと、
うん、
事前に予約していただく参加ブースがあります。
はい、うん、
はい、で自由参加のブースにはですね、いろんなコーナーがあるんですけれども、
はい、
はい、クニエズのパズル、クニエズでっていう資料があるんですけれども、うん、
はい、
それの資料を元にして作った、うん、パズルがを組み立てて遊ぶものですとか、
はい、
あとはですね、樽海鮮っていう、うん、お酒を運ぶ船があるんですけれども、
はいはいはい、
その船のすごろくゲームとか、
うん、いやいや、なんかいっぱいいろいろ
たくさんあります。
でこの時に予約参加ブースっていうのがあって、ここでさっき教えていただいた浮き玉のね、そういうワークショップなども行われるわけですよね。
はいはい、
なんかそれから、郷土資料館のサマースクールというのもあるそうで、
はい、
はい、
小学校5、6年生向けとその保護者の方が対象となっています。
はい、
で8月9日の日曜日で、
うん、
時間はすべて同じなんですけれども、はい、1時半から3時にかけて行われまして、一つ目8月9日が和磁石を作ろう、うん、江戸時代の航海術を学ぶっていうので、はい、これだけが有料になります、はい、実際に和磁石を作ってもらってその仕組みを知るワークショップです、はい、で2つ目が8月16日の日曜日ですね、はい、これがですねツツジクリップを作ろうっていうことで、はい、小葉の蜜葉ツツジを学ぶっていうことで、うん、兵庫県の天然記念物の小葉の蜜葉ツツジを学んでもらうワークショップになっています、
は
い、
そして22日の土曜日はは
い、で鳥観図カードを作ろうということで西宮市を学ぶっていうことで、うん、昭和の西宮の様子を学ぶワークショップです。
はい、その他ね、はい、ミニ展示とか学芸員の方の講座とかいろいろありますので、どうぞホームページでチェックしてください。西白衛は阪神高輪園駅から南へ歩いて5、6分ですよね。ということで中央図書館と同じ教育文化センターの中にあります。午前10時から午後5時まで、入館は午後4時半まで、月曜日が休館です。入館無料ですからぜひお出かけください。そして来月の第一金曜8月7日は学芸員の上原康夫さんをお迎えして古文書の世界をご紹介いただきます。どうぞお楽しみに。そして来週、向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生の登場になります。丸山先生には鉄道と西宮と題して、西宮市が誕生する頃までの鉄道の発展と西宮の変遷をたどっていただいています。というわけで10日は鉄道と西宮、三崎製造と米国と題して、甲子園球場誕生の立役者三崎製造さんのアメリカ留学のお話など伺っていきますので、どうぞお楽しみに。というわけで今日は、漁具の世界、本当に椿原芳恵さんありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来週。